ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で57歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月7日韓国の統一地方選挙について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月2日に韓国で統一地方選挙が行われました。全国の16カ所の主要な市長、そして道知事選挙で、与党のハンナラ党は、ソウル市長、あるいは、キョンギ道の知事など6カ所の市長選挙で勝利するということにとどまりました。一方、第一野党である民主党はインチョン市の市長、カンウォン道の知事など7カ所の市長選挙で勝利を収めましたので、韓国のマスコミは与党ハンナラ党が惨敗を喫したという評価をしておりますが、そういう形になったかと思います。今回の統一地方選挙につきましては事前の世論調査によれば与党のハンナラ党が優勢であるということが伝えられておりましたので、今回の結果は ある意味で意外ということでありますし、与党ハンナラ党にとっては衝撃であったということになろうかと思います。今回の選挙の最大の焦点というものが3月26日に起きた著南間の沈没事件に対する、イミョンバク政権の対応と、それについて の評価ということであったということを思いますと、今回、韓国の国民は、北朝鮮に対する、過度な強硬な政策というものには一応の歯止めをかけると、緊張がこれ以上激化しないようにすることを韓国民は選択したと、そういう評価が非常に多く出ているかと思います。イ・ミョンバク政権の対北強硬政策に対するある種の批判というものが現れてきたということになろうかと思いますが、しかしミョンバク政権も今回の統一地方選挙まではともかく保守勢力の団結あるいは集結というものが必要でありましたので、北朝鮮に対する強硬姿勢というものが非常に重要だったわけでありますが、しかし一旦統一地方選挙が終われば北朝鮮を不必要には刺激しないという、そういう方向へと政策を変えていく可能性というのがもともとあったと言っていいかと思います。したがって今回の選挙結果というのは、そういう軌道修正といいますか、強硬から 一辺倒、強硬一辺倒ではなく、バランスの取れた政策への、転換というものを加速化させるという可能性があろうかと思います。6月4日にシンガポールで開催されましたアジア安全保障会議に、イ・ミョンバク大統領は出席をいたしまして、演説を行いましたが、そこで、このチョナン、沈没事件を北朝鮮の犯行であるということを、もちろん明確に、主張するとともにですね、国連の安全保障理事会にこの問題を提起したということを明らかにいたしました。厳しい対応を取っているということになりますが、しかし同時に韓国の目標というものは決して南北の対決ではないと、韓国のが最優先しているのは朝鮮半島の安定と平和であるということも強調したわけであります。で、実際この辺の経緯というものを振り返ってみますと、すでに韓国は6月の上旬に実施する予定だった、米韓の合同軍事演習、これは北朝鮮の潜水艦に対する米韓合同軍事演習でありますが、その延期を決めております。また、北朝鮮向けの宣伝放送の再開についても留保しているということがありますので、したがって北朝鮮がこれ以上軍事的な挑発行為に出てくることを防ぐと、これ以上北朝鮮を刺激しないという、そういう慎重な姿勢は、すでに、取り始めていたということが言えようかと思いますので、今後イ・ミョンバク政権の政策というのは、慎重な対応の中での北朝鮮への厳しい、要求ということになっていこうかと思います。国連の安全保障理事会にもこの問題が提起されましたので、いずれ討議が始まるということになります。しかし韓国が最も力を入れているのはやはり再発の防止、北朝鮮がこれ以上挑発行為を繰り返さないようにするということでありますので、決議も制裁決議というよりも非難決議ということを目指していくということになろうかと思います。要するに北朝鮮を過度に刺激することはしないようにしつつ、北朝鮮に厳しく当たるというのが今のイ・ミョンバク政権の姿勢かと思いますが、すでに韓国は独自の経済制裁を発表して、その実施に移っているわけであります。この経済制裁、南北間の貿易交流を止めるということは、徐々に北朝鮮に対しては効いてくると、効果があると、打撃を与えるだろうと考えられますので、北朝鮮はできるだけ早く挑発行為を二度と繰り返さないという約束を、韓国に対してすべきであろうと、それが期待されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、市川修一さんの事案についてご説明します。市川修一さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは増本留美子さんを誘って吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時23歳でした。2002年、北朝鮮側は増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年7月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日にウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。 しかし、日本では泳げなかった市川さんが出張の途中で海水浴に行き、しかも9月の初冬という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは江原道人民病院に収容されたとしています。そして蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、なぜ病院施設内で蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに同病院の医師は、病理解剖科が死因を判断し、調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし、日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には市川さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、市川修一さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、市川修一さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。徹、元気ですか？健康に留意して無理のない生活をしていますか？大変なこともあるかと思いますが、長生きできるよう毎日を大切に生きてください。そして帰ってきて、私たち家族に会うことを楽しみにしていてください。もし今現在すでに徹自身が家庭を持っているのなら、それを大切にしてください。そして共に日本に帰ってくる日を楽しみに、希望を持って生きてください。徹たちが帰ってこられるように、みんなで一生懸命考えているから、諦めたりやけになったりしないで、淡々と元気で暮らすように心がけてください。帰る時がきっと来るんだから、待っていてください。日本のリーダーと北朝鮮のリーダーの間で、この問題が解決に向けていい方向になるように手を尽くしていってほしいと思っています。徹たちを取り戻すためにどうするのか、私たち自身もいろんな考え方を持っています。そうして一歩でも二歩でも解決への歩みを進めてもらいたいと願っています。ところで、今日本ではどんな映画でも家庭で DVD という新しい技術で見られるようになりました。チャップリンでもアクション映画でも何でもいつでも見られます。徹は映画、特に洋画が好きだったね。帰ってきたらいろいろな映画が手に入るから、楽しみにしていてください。 は徹も知っていると思うけれど、 CD で聞くことができます。カメラもフィルムではない新しい技術で楽しめるように変わっています。帰国してからの生活には何の心配もいらない。家族が支えるので楽しみにすること。何度も言うようだけれど、くれぐれも健康に気をつけて無理のない生活をしてください。お前を囲んで家族全員が賑やかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。お互いに再会の日まで健康でいることを約束しよう。その日が来るまでお互いに今の環境の中で精一杯生きていこう。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。今日は石岡徹さんへのメッセージをお届けしました。では次は今週の一曲です。お届けするのは1978年のヒット曲、堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルトです。この曲は当時人気ニューミュージックグループアリスのメンバーだった堀内孝雄さんのソロシングルです。化粧品会社のキャンペーンソングに起用され話題になった曲です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3 3592 813-2300 813-3-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。